で、先ほどね、ちょっと出ましたけれども、佐久間先生の鍵盤に触らない譜読み法。で、ちらっとね、先ほど出ましたけれども、実は全部講座でお話されてるのがですね、24個あると。24項目あると。で、これもね、全部お話されると非常に大変なことになるということなんですけれども、何かこれをお聞きの先生方がこうレッスンで活かせそうなお話とか、まあ、譜読みの指導で悩まれてる先生方もいらっしゃるので、どうすればいいのかという部分、何か一つでもヒントいただけたらと。
そうですね。これ24項っていうのはたまたま、雑誌の連載で24回あったので
なるほど。
24項っていうだけであっ
ム
て、
ジカのおばさまの。
そうです。多分先生方も、もしかしたら子どもさんでも自分なりの譜読み法っていうのはいくらでも編み出せるんじゃないかなっ
そう
て
ですね。
思ってるんですね。たまたま自分がまあ、24個出てきたものをよく講座などでお伝えしてるんですけど、この鍵盤に触らないっていうのはたまたまそれこそ私がポップスからクラシックに戻り始めたぐらいの時期に楽譜を読むのが楽しくなって、よく喫茶店に楽譜を持って行って、鉛筆と色鉛筆と付箋紙を持って行って、そこで楽譜を見ながらコードネームを書くっていうのをよくやっていたんですね。で、その頃にピアノなくてもこれだけいろいろなことが発見できるなっていうのが面白くて、まあ、その時に、まあ、いわゆる鍵盤に触らない譜読みっていうのを自分自身がたくさんやってた中でいろいろ見つけたんですけど、例えば子供さんでも取り組みやすいものだとすると、夫婦譜読みっ
夫婦読み。
ていうのがありまして。これ何をするかというと、楽譜で、まあ、例えばメロディーが比較的こうフレーズが長いフレーズのもの、2小節からまあ4小節ぐらいまでまたがって、一度フレーズが切れてまた次のフレーズが始まって
あります
っ
ね。
ていうような、まあ、子どもさんの曲でもよくあると思うんです。もしくは、まあ、細かい間に休符が挟まって、フレーズの長さが例えば1小節で終わるものもあれば3小節あったり、まあ、いろいろな長さのものが混ざっているようなもの、そういった時にとても有効なんですけど、自分で息を吐きながら、でカウントを必ずこう取った上で、譜面上の音を息を吐きながら、こう指でなぞっていくんですね。
なるほど。
これそうすると自然とこう息をこうフレーズの最後まで一息でいくっていう意識だったりとか、ブレスの位置がここにあるっていうことだったり、
確かに。
あとはこれ拍子とリズムをきちんと取るってことにもつながるんですけど、結構拍を叩きながら譜面を追うっていうこと自体が難しかったりもするんですよね。リズム叩きっていうのはさらにもう一歩難しくなると思うんですけど、リズム叩きの前段階として、とりあえず拍子を打ちながら、その拍子に合わせて楽譜をなぞっていけるかどうか。
これあまりやってないですけど大事かもしれないですね。
これ子供さんでもいいんですけど、まあ、音大生の方とかレッスンしてても、パッとこれちょっとやってみてっていうと、意外と
やっぱり。
そのフレーズの意識抜けてたっていうことの気づきにもなったりするので、譜読みっていうのは必ずしも